じゃあまあ我々何でしょう、文句つけてばっかり嫌ですから、ちゃんと褒めていきたいと思いますんで、ロコさん、じゃあなんかこの甘口の方なんかありますでしょうか。
そうですね、これやっぱり本来本当の性能を発揮するとすごいことになるっていうのはね、やっぱり男のロマンがね詰まってるよねって。
ああ、そうですね、琥珀色の男の夢が詰まっちゃってますからね。はい、私もね、これを一応いいところを探したのが、まあ そこそこの、 あの航続距離があるのが一つと、さっきのですね、あの彼らのバイクと違ってやっぱりあの現実的にこれ実用車なんで積載性がいいですね。
ああ、そうですね。
はい、
最悪これ飛行機に積んで飛んでっちゃうっちゅうのはね。
ああ、結構あの持ち運びも便利ですし。
ですね。
あとですね、何種類か積み方あるんですけど、まあこんな感じであのリアのサイドにもパニアケースがつきますし。
パニアケースがつくんですね。パニアケースね。
はい、フルパニアであの3点セットでつくんで、結構あの荷物はたくさん運べますね。
ね、まあ、サイドパニアの上も結構空間あるから、なんかそこに薪だのテントだのね強引につけてもねいいんじゃないかなっていうね。
はい、もうガンガンにもう持ってきますんで。あとまあ250バイク並みの軽さ。
軽いですよね、130キロは軽いよね。
やっぱ軽い、うん、もうね、なんちゃって背負わなきゃいけないんで重いのは困るんですよね。はい、だからやっぱでも軽さって正義じゃないですか。
そうですよね、これよね、う
ん、ね、いろいろバイク乗って、であえてまあこの何98馬力に抑えてあるっていうのも通だなと思いますね。
まあそんだけあれば十分と。
はい、
速度はいらないよと。
そうですね、
もう究極のアドベンチャーですよって。
そうですね、究極のアドベンチャーバイクですね。はい、戦闘も行いますからね。この何でしょう、この横にいろいろ張り出しちゃっててバンク角がないっていう、まあ、車両なんですが、バンク角がない部分は足回りがグニグニ動いて助けてくれるっていう、お話を聞きました。
おお、
はい、あのこのフロントフォーク状に斜めに何でしょう、このハンドルの前から下に伸びてるサスペンションのテレスコピックフォーク状のアームなんですが、この2本伸びてるアームはですね、実は、車輪につながってません。
お、
はい、このフロントホイールの横についている、なんだか武装な筒状の
カバー、精髄例ですね、精髄例
つながっておりまして、フロントサスペンションを支えているのはこの車体左側から、水平方向に伸びている方のアームがフロントを支えてステアしております。
ほうほうほうほう、
はい、まあ、さらにこれが真横方向以外に上下方向にも動きますんで、まあ、必要に応じて斜めにグニグニ平行神経状に動いて、まあ、バンク角を確保するようになっておりますと。
おお、
はい、
面白いシステムですねこれ。
そうですね、だからこのグニグニ伸び縮みとか、あの傾きを起こすこの車体のですね、システムによって、バイクの車高とか角度を変更してバンク角を補う仕組みになっていると。で、まあ205センチ、2メーターしかないですから、ホイールベースも長くないんで、まあ、ちょっとその辺いじってあげれば、まあ、彼らのバイクに比べるとよく曲がるというところです。
まああれと比べちゃいけないよねって。
はい、でまああとオンロードももちろんのこと、オフロードも得意の、まあ、ほとんどオフロードしか走ってるところ私見たことないんで、砂煙上げながらガンガンオフロード、この太いタイヤでオフロード走りまくってましたから、もうその辺はねトラクションコントロールとかね電子制御の力が大きいのかなと思いますが、オンもオフロードもマルチに使えて荷物の積載性もいい、まあ、アドベンチャー、究極のアドベンチャーバイクね、さっき言われたあれがまさに当てはまるんじゃないかなって思いますね。はい、こんな感じかな、甘口としては。
そうですね。
これはあの VR05 にはですね、このペットネームが CBR に対してファイアブレードみたいな ペットネームがですね、モスピーダ。モスピーダっていう名前がついておりまして、このモスピーダって名前はですね、私なんだろうなんだろうと思っていたんですが、今回配信するにあたって、ちょっと調べたところですね、元スピーダージャケットの略だそうです。
え、そうなんですか？
はい。
あれ？
一応なんか、
ウィなんとかっていうところはなんかすっごいややこしいこと書いてますけど、
それなんで書いてあるんでしょう。僕も知らない情報かもしれないですね。知らない。
ミリタリーオペレーションソルジャープロジェクトエマージェンシーアビエーションダイブオートだって書いてますよ、これ。
マジっすか。
マジっす。はい、うん。ウィなんとか見てください、ウィなんとかを。
それは、後からつけられた設定です、
ね。設定ですか。
はい。私の情報源は、未確認っていうか、まあ確かこうだったっていう思い出した話だったんですけど、青葉通りなんとか自転車店とかで漫画描いてる方ご存知ですか？
もうはいはいはいはい。宮尾なんたらさんですよね。
はい。あの自転車の漫画描いてる方が、当時これ作ってるスタッフにおりまして、デザイナーの荒巻さんとかと、話してる最中に、なんかそんなこと言ってたような気がするっていうことをお話してましたんで、そのなんたらかんたらのウィキのあれは後付けじゃねえかなって
思います。ああ、いろいろありますからね。もう、
はい。
時間経つとそういうのが出てくるんですよね。
はい。ガンダムと同じですね。
それがね、いかにも本当の話のようにね、本当の話のようにね、もうなっちゃうんですよね。
はい。で、もともとこれをデザインするにあたってですね、ホンダの VT250 当時、16インチタイヤが流行った時代がありまして、世の中のバイクが、スポーツバイク、なんでもかんでも16インチがいいよっていうね、ホイールのサイズが落ちた時にですね、荒巻さんっていう方の愛車を、その荒巻さんが乗ってたバイクを見て、このホイール、こんぐらいのサイズ小さいんだったら、これなんとかして背負えねえかなっていうふうに考えたのが、掘ったんだそうです。はい。
どっかに刀って見た覚えがあるんですけどね。
刀？あ、本当ですか。これ、そのスタッフさんの愛車の VT250 だって、これもその宮尾さん情報ですね。
お
ー。はい。真実は闇の中ですけども。
だから写真見ると、はい、なんか、丸いパーついてるんですか、今の写真だと。
はい。
これが刀の、なんだ回すところありますよね。
ああ。
あれとか、あと誰だったかな、さっき、辰丸さんか、辰丸さんが、シールドが、刀っぽいっていうね、話をしてましたから。
確かに。はい。で、世の中水強な人がいまして、その、オリジナルのデザイナーの荒巻さんに頼んで、現実のバイクで似たようなの作ってみてんだけどっていう風に依頼した方がいまして、
強だな、本当に。
はい。で、それにまた答えちゃうデザイナーもデザイナーなんですけど、B キングをもとに、このバイクができる前のバイクっていうのを想像で、作っちゃった。元これ B キングですから、案外鈴木っていうのもあんのかもしれないですね。
マルダーさんがなんかさりげなくすごいこと言ってるよ。
マルダーの知り合い、マジっすか。あの人が作ったヘルメットすげえかっこよかったですね。あれ欲しかったな。で、この尋常じゃないデザイン、ちなみにその時に、その宮尾さんが、いや、いくらホイールのサイズが小さくなったったって、こんなんま200何十キロも200キロ近い重さなんかも背負えるわけねえじゃねえかと。これ背負えねえかなって、つぶやいたに対して突っ込んだらしいんですが、もうその辺はなんとかなると。デザイナーの方が。はい。その辺は外骨格でなんとかなるっていうですね、なんとかなるかよっていうんで突っ込んだらしいんですが、これ、後でですね、まあ、リンクを貼りますが、YouTube で、モスピーダ変形シークエンスっていうふうに検索していただくと、さっきのバイクがこうなる画像が出てきます。はい。で、専用の、ブーツユニットに、この、アーム、足側のですね、アームがつきまして、あと、腕の、 腕、フロントタイヤの横についたカバーのテレスコのフォークが腕のユニットに合体します。まあ、それによって先のホンダとかも出してますよね、アシストユニット、重い荷物を持つときに腰に背負った電動モーターが補佐してくれるみたいな、
まあ、あんな感じで、
はい、まあ、たかだか130キロ少々の重さのものは軽々背負えるようになっておりますので、はい、まあ、なんとかなるんじゃねえかと。まあ、さっきの金田のバイクしかり、この VR052 しかり、ホンダ、ヤマハの自立しちゃうバイク、ああいったね、マシンの技術を見たりすると、あと本当に恐ろしいなと思うのは、アメリカのボストンダイナミクスのロボット見ると、ちょっと怖いぐらいなんだけど、まあ、別にやろうともできるんじゃねえかなっていうふうに思ってしまいますよ。
まあ、目標ではありますよね。こういうの作りたいっちゅう。
そうですね。私、20年ほど前にちょっと入手した資料がございまして、まあ、この製品、まあ、ここはいいか。飛ばすか。はあ、こんなもんかな。海外にもやっぱ大ファンがいらっしゃいまして、
いや、むしろこれ海外の方が人気あると思いますよ。
アメリカでまだやってんのか、続きが。はい。もう完全 CG で、変形するとこから全部作っちゃった人もいるんで、こんな画像も、ね、最近見てびっくりしたんですけど、終わったと思ったら昔見たあれが未だに進化して作られてるのがちょっとびっくりしましたね。あ、よかったらちょっとこれもあと YouTube で海外の方が作ったやつご覧いただければと、リンクは貼っておきますんで、まあ、最初に申し上げた通り、今回の話にオチはありません。はい。やりたくてやっただけです。これどう変形したらそうなるって思うでしょ。俺も小学生の俺もどうなになっとるんぜんと、いやもうよくわからんってずっと謎だったんですけど、まあ二十数年経ってこれを動画で作っちゃうプロじゃないですよ、一般人、ただのファンがちゃんと動いてるところを作ってくれてますんで、このさっきの黒い画像とあと、もうスピーダー変形シークエンスで検索していただくと、黒い方のね、実写っぽいやつは、実写っぽいって言っちゃったけど、外国の人が作ったやつは動きが早すぎて分かりにくいんですけど、この画像のシークエンスで出てくる画像はゆっくり動くのでよく分かります。CG もない時代に頭の中で作った当時のデザイナーがもう変態だなと思いますね。はい。
まあ、マクロスのバルキリーなんかもね、相当なもんですからね。
はい。でも、
あれ、ルービックキューブ作った人が変形させられなかったっていうんだから。
バルキリーよりもこっちの方が難しいと思いますね。
ねえ。
はい。まあまあ、面白い時代だったなと思います。まあでも私、今バイク乗ってるのもなんか、どっかしらこれを見てしまって影響があるのかなって思っておりますので、はい。で、先ほど申し上げたこのホイール泥だらけになっちゃうって言うとですね、このちょうど、お腹の位置、両胸からお腹にかけての位置がフロントタイヤの後ろにあった部分なので、まずこれ泥だらけなんですね、変形しますとこの状態になりますと、胸の真ん中から、股下にかけて、この股下の方が今度はお尻の方にあった部分なので、この氷によって泥だらけになってますんで、よっしゃ来いって出番が来て、この変形いたしますと、まず変形したその人型のマシンのフロントの中央部は全面頭からてか下までも泥だらけになってるっていう、泥だらけのヒーロー登場みたいな作品になりますね。
っていうか泥噛み込んでちゃんとはまるのかなって、
まあなんとかしてほしいところなんですが、ちなみにこれリア側もやっぱ泥だらけなんで、中心付近は前も後ろも泥だらけっていうのがこのバイクのお家になるかなと思うんですが。
来たね。
はい。ただ20年を経て、デザイナーもこのままじゃいかんと思って作ったのが先ほどの車両で、これ。これ一応、フロントだけですけど、フェンダーっぽいのがついてるんですよ。はい。ちゃんとこれが、左肩の後ろのホイール側にはこの状態で固定されますので、 まあ、やっぱり人間はこう進化と向上でどんどんどんどんいいものを作っていこうと思うんだなっていうところで感動した次第ですね。はい。じゃあこんな感じなん
ですね。こんな感じですね。
オチはないんだ。
ないな。
はい。バスなぎなんですよ。
まあね、うん。まあね、変形の件に関してはね、なんせアメリカ人トランスフォーマーを変形させちゃってるわけですしね。
うん、でもトランスフォーマーでもともと日本のあれでしょ、発祥は。
いや、そもそもトランスフォーマー自体は向こうか、向こうのやつを逆輸入して日本で作って、また向こうに持ってったっていう感じなのかな。そもそもがミクロマンで、まあ、だからポピーか、ポピーが作って、ポピーだよね、あれ。ポピーが、あたりが作った企画を、宝か。宝でいいんだ、宝で。宝が作った企画を、それがダイヤクロンになって、で、まあ、それは向こうの方に持ってって、トランスフォーマーと、トランスフォーマーもともと日本だったかな。
トランスフォーマーとのさ、橋渡し的とか、マシンロボの変形とかもほとんど同じ機構だったような気がするんだけど、
いや、マシンロボって結構新しいはずですよ。
マジですか？なんかマシンロボもなんかミクロマンとかの。
ああ、でも僕のマシンロボのイメージってクロノスの大逆襲だから、あれかなり新しいんだよな。それ以前にもう、すでにもう結構な歴史があるはずだから、このあたりちょっとややこしいんですよね。
そうですね。いや、その以前に結構あったんで、これ、あのにわかがやるとやっぱ突っ込まれちゃうんで、こん
ま
に、
ね、レイナ
ちゃんの考えで終わらせておきましょう。はい。やって、スピルバーグ、息子がトランスフォーマーで遊んでて、スピルバーグが映画にしたと。はぁ、なんかこう、行ったり来たりですね。スターウォーズだって、なんか七人の侍とかあの辺の黒沢映画の影響を受けて作られて、日本でもファンがいて、で、今度スピルバーグが撮る、なんちゃらって映画にガンダムやらアキラのバイクも、カネオのバイクも出てきますからね。ワンシーンワンシーンですけど。
まあ、グローバル、グローバルですよ。ねえ。まあ、日本の漫画は向こう行ってこけてみたりね。
ミクロマン、ダイヤクロンの流れ。
うん、そこまでは分かってるんですよね、僕も。
タイマニックとか知らないですね、
うん、
あれね。
うん、さすがにタイマニックは記憶にないな。ミクロ
まあでも私ですね、この今画像に映しております、あの、センチネンさんのこのモスピーダーがとても、とても欲しいですね。はい。
いやもうその辺はね、うん、ご相談ですよね。
そうですね。何かうちのこの放送を聞いてる方にこのセンチネンさんの方がいらっしゃったりしないですかね。なんか、破格で販売してくれないもんでしょうか。その2万円するのね。で私あのお小遣いがないので何か欲しいものがありましたの妻にプレゼンをするわけですよ。これこれこういう感じでちょっとお金使いたいんだけどってところに、まあ四十過ぎた私がですね2万円のフィギュアが欲しいとは言えないわけですね。これがなんとも
いやー独身でよかった。いいのかそれでお前。
いや、いいも悪いも、もう両方同じだけど、もう等価交換ですから。はい。まあ、そんな感じですよ。まあ、今回はこんな感じで、こんな感じで同じで、ばーって終わらせますけど、じゃあ、あと、中途半端だな。じゃあこっからはちょっと使うことは考えずに適当に、まあ、適当に食べりましょう今起きてる人で
ねえ。いやね、今回何が困ったって両方ともほとんど見てないですよねこれ。
困りますね。まあちょっと次やる
意外にね
やってはないんですけど、なんか次なんかありますか。だって俺あとあとならあるかと思ったんですよ。一発目からホバギーって言われたからちょっと、いやそうなんだけど。ホバギー欲しいね。
欲しいですよね。ホバギーですよね。雪降っても平気。
あ、まあ、でもホバギーこそ、今ね、ローターは前後に分かれてるけど似たようなの出てますからね。もう実際に浮いて走れるやつが
あるんだ。ワッパですか？ワッパですか？ワッパ。
いや、ワッパワッパ。もうだって前後にでかいローター1個ずつだから、もうほんとワッパですよ。
あるんだ。
あるある。サーキットでデモランしてましたね。
へぇー。そう知らんかったなぁ。
どんどん時代未来に追いついてんすよ。
そうですね。まあなんせね、ドローンがもう普通にと、ね、一般人の手に渡って普通に飛んでるわけですからね。
アマゾンで数千円で買えるわけだから。
ねえ。あんなのがこんな早く普及するとは全然思いもしなかったから。
ちょっと仮にこの企画でもう一回撮るとしたら、なんか皆さん希望の車両ありますか？希望の車両って。
なかなかね、バイクメインの作品ってそう多くないんですよね。
ない
ですね。困ったことに。だからそういう極端なもの、ネタが出ちゃうんですよね。ホバギーとか、もうここでは言いませんけど、あんなのとかあんなのとか。
もう通んねえから、俺もポテトチップ食っちゃうけど。あ、ワラさん、ガーランドね。ガーランドは ね、考えたね。あれもバンク格が大問題なんですけど。
そう。大体、金田のバイクと似たような結果に陥ると思うんですよね、これ。
はい、あれのバンク格を解決してるが、構造っていうのは私、資料を入手しておりまして、これは素人が作ってたんですけど、どうにかなるんですよ、あれ、実は。
最近の素人はバカにならないですからね。
いや、二十数年前の素人ですけどね。
最近で
もいや、その、モスピーダー、もう放送終わって10年とか経った後に偶然同人誌を見つけたんですよ。
はいはいはい、はい、
びっくりしたの本当。それが俺これ写真持ちせんのかな。ちょっと待ってね、持ってくっから。今回に当たってるんで探してきたの。
いや本当にね、ファンの熱量ってすごいですよね。
お待たせしました。
さすがに動画も、
ね、これです。
これ
こちらはですね、その本の表紙なんですけど、こちらのですね、内容がまた活かしてまして、まず、変形機構ができる前の、その前にその可変機構を設計してる段階のですね、開発記録というか、が記載されております。これが、その市場インプレッションっていうのがですね、載ってまして、こんな感じの最初のページですね。
うわー、同人っぽい。
そうですね。しかも、素人が作ってんですよ。これ、こちらがテストコースの試乗テストの資料ですね。で、このバンク角がないのをどう曲がるんだってのが、その変形機構のなんでしょう、可動域を生かした車体自体のぐにぐに動く変形によって、バンク角を確保しつつ、全後輪ステアで動くという仕様になっておりますね。で、先ほどロゴさんがお話ししていたヘルメットの構造ですね。
はいはいはい、はい。
開けるとどうなんのっていうのはですね、こんな感じですね。ちなみにヘルメットの
メーカーさんが出してる、ね、
はい。ヘルメットメーカーさんが CM を作っておりまして、これがその雑誌の記事になったですね、宣伝用のお写真でございます。これすげえんだよ、この燃料云々とかさ、どうして変形する必要があるのかとかさ、どうやって実現したかと、それを開発した時の不具合とか全部考えてあるの。
うわ、いいなぁ、この本読みたいな
ぁ。いや、濃いですよ。こんな感じで、試作モデルのフレーム構造とかがですね、これもほんの一部ですけど、
こういう本な徹夜なんかしなくても買えますからね。
で、先ほどガーランドがどうやって曲がるのかっていうのがですね、お話が、これが、さっき のフレーム構造の試作品ですね。ガーランドがどうやって曲がるか、ちょっと曲がったらもう、リア側の、なんでしょう、リアタイヤの横のボディ部分が擦っちゃうじゃないですか。あの辺のどう調子合わすかね、こういうことなんですよ。同じ雑誌にあったら、時期もスピーダーの製品かみたいなテスト風景がですね、こちらですね。わかる方わかるかな。つまりこれ上下方向に車体を持ち上げる構造があって、必要なだけ上げることによって、確保するという構造ができておりますね。
金田のバイクもこんなんで曲がるんじゃねえかなって僕思ったんですけどね。
あ、まああれはリアをステアさせてほしいところなんですけど、
ね、
はい、まあそんなカンナで、試作状況はこんなとこから始まってますっていうですね、作ってらっしゃいますね。どんだけすごいんだと
こっから来たか。
いやもうほんと開発初期から全部設定がありますんで、こうテスト風景もね、こんな感じで開発スタッフの秘話も含まれておりますんで、まさにお宝本なんではないかと思います。
すごいな
俺にとって
ね。いやいやいや、これすごいですよ、いいですよこれ。こういうのを探してるんですよ、いつも。
今さ手に入らないですからね。
いつ頃の本なんですかこれ。
いや、あれもね、いつ手に入れたかもうあんまりはっきり覚えてないですよ。
奥付けとかないですか。奥付けとか。
え、奥付け？あれだろうな。昭和って書いてある。
30年前か。
発行日昭和63年8。え、63年って昭和だから。え、昭和って64
でよ。一応64で終わりだけど、64は。
1月で終わったんですっけ。
うん。64のは1週間しかなかったから、実質昭和最後の年ですね、それ。だ30年前ですよ、ちょうど。
いや、俺でも、これ手に入れたのは、この63年で俺中学生ですよ。中学2年ぐらいなんですけど、手に入れたのはもっと、少しとも、高校か大学ぐらいの頃。
じゃあ、さばけなくて何回も出したとか。
いや、でもね、逆にっていうか、これ俺20年ぶりぐらいにこれ探してきて、引っ張り出してきたんですけど、今言われたこの奥付けを見たら、発行者神奈川県厚木市栄町っつって、超俺の近所に住んでたやつだった。今知った。
今じゃ載せられない情報ですね。
はい。当時、あの近所にいたんだ。同じ市内にいたんだ。
同じ市内。
いやー、ちょっとなんか直接話聞きたかったな。
いやー、もうファンレター出してね、コンタクト取るくらいのことはね。
はい、ま、
すっごい迷惑だろうけど。
うん。だからお掃除も多分、もう下手したら今もう50、60のになってる、出しちゃうんじゃないかなって。
でしょうね。
10代ぐらいか。いや、びっくりしたな。え、こんな地元だったって今、いやー、20年前に知りたかったな。恐ろしいわ。俺も参加できたんじゃないかしらと思って。まあまあまあまあまあ、置いときまして、こんな感じですよ。次回は、紀伊半島続きをやりたいなと思ってますんで、また準備したら、フラット立ち上げて、フラット撮って、放送しますんで。
キアンとか暇人のうちに行っとくかな。
まあでも近いですよね、ロゴさん
は
ね。
僕は近いですよね、うん、
はい。でも近いがゆえになかなか後回しになっちゃう。
そう。いや、まあ次の仕事を始めるまでちょっと間が空くもんで、
はい。
まあ、前回ちょっとね、秋口にも同じような間が空いたけど、あの時はもう雨で全然走れなかったから。
え、それいつぐらいまでスパンあるんですか。
うん、まだ決まってないですけどね。まあ多分2月の初めぐらいまでじゃないかなって。
これ一番寒い時じゃないですか。
そうっすよ。そう、ちょっと間が悪いんですよ。
まあ、俺も間を使って旅した口なんで、もう変な話、ちょっと別に2、3ヶ月いっかって感じで。まあでも今しかも寒いからさ。
まあそうなんですよね。紀伊半島ね、紀伊半島に入っちゃえばね、あったかいんですけどね。
いや、あったかいって寒いからもう。いや、そ
う。太地町あたりまで行くとね、いや、本当に上着いらないんですよ。天気良ければ。
でも、2月、1月、2月ですよ。
いや、まあ、太地町に落合がいるんですね。
はあ、
まあ正月しかいないんですけど、
はい。
で、まあここ2、3年くらいちょっと行けてないけど、しばらく行ってた時期があって、それが正月2日なんですね。
はあ、
いや、本当あったかくて、 まあ、車で行ってるんで、まあ、あれなんですけど、昼間だったら本当に上着なし、T シャツとその上のシャツだけで全然あったかいっていうね、そういうところなんで。
俺はその寒い時期やだなと思ったんで、まあ、そもそもそのスタートを4月に合わせたんですよ。3月いっぱい有給消化で、4月からっていう風にして、
はいはいはい。
行ったんですけど、まだ寒いからもうほんといっそのこと沖縄行っちゃって、暖かくなってきたら少しずつ、こう北上してくると。ボケたさんが高校の時自転車で紀伊半島半周、紀伊半島を回っていたいみたいな話で。紀伊半島でかいんだよね。
でかいですね。
ああ、本当に。と、ボロボロの地図見たけど、神奈川の、だから厚木あたりを出発したら、山梨全部含めて、諏訪まで行けるぐらいの半円がかけ、範囲とか、ね、円がか
け。まあ、放送で言ってましたね、それは。
びっくりした。俺、なんとなく行った時も、まあ、ちょっとでかい伊豆半島ぐらいだろう、つもりで、しっかり地図見てなかったの。だからその全体図を見ないで、ツーリングマップで関西の、その開いたページだけを見ながら行ってたから、別にそんな急ぐ旅でもないしさ、みたいに言ってたら、いつまで経っても終わんねえ、みたいなのありましたね。でかい。
まあ、最低でも3日見たいかな、っちゅうね。
3日ぐらいかけていきたいですね。まあ、
ね、
贅沢言えば4日欲しいのに。ロゴさん、行かないんすか？
どこですか？
その間を使って。
あ、予定はして、考えていますよ、いろいろと。九州行きたい、九州行きたいなと思うんですけどね。
九州も寒いからね。
うん、今寒いんですよね。で、月末に水木さんがなんかやるじゃないですか。
はいはい。
まあ、それにはもう出るって決めたから、その後なんかやろうかなっていうね。
いや、別にバイク置いてって、飛行機で、あったかいとこ行って沖縄行って、レンタカーでもバイク借りて回ってでもいいじゃないですか。
2月の沖縄ですか。
安い。
僕、野球のキャンプ見に行っちゃうんですよね、そうすると。
あ、やってるやってる。名護とか。
ただね、2月だとね、おそらくね、もう次の仕事がぼちぼち始まろうかなっていう時期なんで、ちょっと間が悪いっちゃ間が悪いんですよね。非常に。
あ、もう決まっちゃってるんですね、スタート。
いや、まあ決まってはいないんですけどね。とりあえず一次面接は通ったもんで。
難しいですけどね、決まんない状態で行くと楽しみながらも夜になるとすぐどうすかなって考えちゃって、
考えちゃうんです
よね、楽しめない部分もありますし、うん、まあ、かといってお尻が決まってると焦っちゃう部分もありますね。難しいとこですよね。
難しいですね、うん、まあ天気予報ね、首っ引きで見てね気温見てどんなもんかなと。去年だったか、九州行った時は暖かかったから、全然問題なかったけど、それでも夜だったらもう全然ダメでしたけどね。
いやー、俺は、格安の飛行機で島に渡るのがいいと思いますよ。すげー気分転換になるし、あと、なんだ、安いし、滞在費が。俺が一挙で宿行くと別に一泊1000円、2000円とかなんで。
おうおうおお。
はい。もう全然金かんないですよ。
飛行機で沖縄ね。
そう。
それもありかな。ちょっと調べてみますよ。
はい。いや別にバイクで回んなくても、のんびり観光するだけでもね、バス使ったりして。天気が悪いんで、この時期って。安いんですよね。銀河漂流ロボだ
って。銀河って。
もういいじゃないですか、漂流しちゃって。
あれですか、海軍の爆撃機に乗って漂流しました、僕は。
もう別にピーチでもなんでもいいじゃないですか。超朝早便に乗って行って。
飛行機も随分乗ってないからな。そうだな。それを、ひどいこと言ってるな。
いや、行きにくいとこから、だからもうその、沖縄もすっ飛ばして八重山の石垣の方とか、いいんじゃないですかね。
あ、ちょっと調べてみますよって。漁船乗ってバイトってちょっと
帰ってこれないんじゃない。ああ、 でも俺マグロ漁船乗せてもらったんですけど、いや面白かったっすよ、あれ釣るの。すっげえ。
あ、まあ、バイトじゃなくて、バイトじゃなくてね。
あ、バイトじゃなくて、バイトじゃなくて。バイトは怖いっすね。どう、いつ帰れんだか。
なんかすげえ稼げるけど、全然帰ってこれないって。あの人最終面接に来ないけど、どうしたのって。
マグロ漁船に乗ってます。
ひで
まあまあまあ、じゃあひとまずそんな感じで。
そうですね。しかしこれ放送使えるのかな。
わかんないけど、今までなんだかんだ言ってなんとかなってたから、なんとかなんじゃねえかなと、いつもいつも。
いや、戦々恐々として待ってますよ。
話してるときは不安なんだけど、後で聞いてみると、まあ、まあいいんじゃねえかなってなりますんで、あまり面白くできる自信がないので、一応次の予定はないんですけど、
はいはいはい、
仮になんかこれやれってのがあったら、甘辛バイクレビューのコーナーに送っていただければ。はい、ご縁になんとかなること
だ。個人的に投稿と。
はい。ちょっとその時はまた連絡しますから、時間つけてください。
わかりました。
はい。じゃあ、ありがとうございました。オチはないんです。だから最初から分かってたけど。
何のオチもないです。何にも
ない。なんかないですか、うん、じゃあ、最近のバイク話。
僕もう V ストロームしか見てないし。
まあ、こんなタイミングでもあれするのもあれだけど、650はないですか。
何がですか。
V スト。
いや、650ですよ。
6パン行く。免許お持ちでしたっけ。
もう免許あります。
あ、取ってる。じゃあ、
ええ、
車両は、
まあ別に発注すりゃすぐ来ると思いますよ。
ほら、大人の発言。
いや、まあ、あとは、まあ、丸いものの相談ですよね、丸いもののね。
まあ、みんなそうですけどね。それは？でも、せっかくなら、その休み時期間にあったらいいじゃないですか。
まあ、それだと一番いいですけどね。まあ、丸いもんがないんですよ、丸いもんが今。
そっか。今のタイミング上、なんか、借りるのもめどさいですね。
そうなんですよね。うん。いや、だったらそれこそね、うん、格安航空機で沖縄ってありなのかなって、今、本当に思いつつありますよ。
いいと思います。仕事ついちゃうと、その安くも行きにくいし。
沖縄ってなかなか行けないですよね。うん、本当
に。行きにくい遠くからこそ。
うん。とにかく、まだいつから始めるってのは明確には言ってないもんで、で、実際今のところに本当に取ってもらえるかっていうのも、もう一回面接でやらないと分かんないですからね。
ああ、マジ
っ
すか。
うん。まだ最終面接が残ってるんで。
面接だけ受けといて、
で、
すかさず行くっすよ。
うんうんうんうん。
俺、いや、まあ、お好みに合ってくださるかどうかあれですけどね、宿は、ご提案しますんで、金かかんないところ
は、はいはいはいはい、
その分長いして、うまいもん食っていただいて、のんびり回っていただいてですね。
うん、茶炭町と読み炭町と勝てないけりゃそれでいいやっていうね。
ああ、全然
いいですね。ひどいラインナップだな。
でも茶炭とか一人で歩くとちょっとなんか、なんかこのぐさっとくるような。
いや、チャタンは見るもんがありますから。
あ、そ
う
ですか。
うん、白い服着たね、うん、いかついお兄ちゃんたちがね、いっぱいいますから。うん、いや、本当にいかついのもいますけどね。
あ、ね、まあ、彼らは道の駅でも行っときゃとりあえず。
ああ、そうですね、あるんですよね。
見晴らしもいいですし、うんう
んうん、いいタイミングで F22 とか飛んできたらいいよなって思うけど。まあ、普天間はいいわ。
まあ、まあ、ビビりますよ。住宅地と滑走路の、なんだ、窮屈具合が。
ああ。
まあ、うちも厚い基地うるさいんであれなんですけど、まあ、そこも大変ですわね。
そうですね。
あ、終わるね、もうね。遅くまでありがとうございました。
ありがとうございました。
適当にまた編集します
んで。はいはいはい、お願いします。
はい。お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。
みんなでお話しできる行きつけのライダーズカフェ、ネットに作りませんか？インタラクティブ型バイク系雑談番組アットみずき、毎週木曜日21時からツイキャスにて放送中。番組の詳細はアットみずきと入力してウェブで検索。皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしています。
Vトークラジオは6日、16日、26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。
今回はここまで。
次回に続け。